5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
新学期、新たな気持ちで臨んでますか？サックスのニナです。
はい、というわけで4月頭でございますね。
そうですね、4月頭になりました。もう4月ですよ。もう
まあでもあれじゃないですか、新学期にはちょっとまだ早いんじゃん。春休み中ぐらいじゃないですかこれ。
まあまあ春休み中、もうだってさ、
もうちょっとで終わる感じか。
もう終わるよ多分。もう終わりますよ。
今週、はい、今週いっぱいが春休みみたいな
感じかな。そんな感じかな。まあ学校によってはちょっとずつ違うと思いますが、
まあまあまあそうですけども、新学期でございます。
新学期でございます。新生活、新学期、新たなことを、始めようと思い立つ一番いい時期。皆様いかがお過ごしでしょうか。
そうですね。うん、5次元ポケットからの脱出、新たな気持ちで略して、
うーん、5次脱
なんか風吹いてたけど
決意をね、あの周りの空気を、ね、存分に自分の体に溜め込んでからの落ち脱、
もう赤、そんな溜め込んだらもう花粉がもう
そう、花粉の時期でもあるんだよね。だからヒロさんは大変ですよね。僕はね、あれなんですけど、幸いなことにまだそうなってないので大丈夫だと思うんですけ ど、 なるほど。大丈夫ですか花粉？
いやいや、ひどいですよ。まあこれね、まあ、4月頭の放送ですけども、もちろん収録はちょっと前にやってるので、は
い、そうですね、
3月下旬なんですけど、
そうですよ、
3月の中旬から下旬手前ぐらいにさ、
はは、
やたら寒かったのありましたやん。
一気にね。
そう、
あれまたっていうようなね、
うん、そう、なんかしかも、もうこんな時期やのに雪降るみたいなさ。
そうですよ。なんで雪降るの？まあ、雪というか、みぞれというか、ねえ、そうですね、なんかね。
そう、だからもうか、なんやろ、もうさすがにええやろうと思って、3月入ったぐらいに、車、スノータイヤからノーマルタイヤに履き替えたのにさ。
ああ、なるほど。
ノーマルに履き替えてからの方が雪降ってるからね今年。
どういうことなんだろうね。雪それまでは降ってなかったのにね、寒い寒いと言いながら。
そうそうそう。いや、ほんでそれが、うわ寒いわ、もう冬みたいやわって言ってる、もう次の日とかに、
うん、
あっつーみたいな。
そうなのよなんかもう気温の上昇率が激しすぎて、
そう、17度ぐらいみたいなさ。
ほら、天気予報とかさ、天気のなんだ、アプリとかって、前日比みたいなのが出るじゃないですか。はいはいはい、前日比何度みたいなやつね。
うん。
あれだってプラス9とかさ、どういうこと？
なんか見た、そう、見たことない気温だ
ね。そんなにプラスにならなくてもいいじゃない。ね、
そう、で、その、ぐっとあったかくなった、なんやったら暑くなったらへんから、
はあ、
花粉がひでえわさ。
そらそうですよ。もう、まあ、杉さんなのか、ヒノキさんなのか分かんないですけど、そりゃあったかくなったら、うん、よっしゃ、俺たちの季節だぜっていうことでですね、活発になられますよ。
きついですか？もうなんかね、鼻が出てんのは分かんねんけど、
はあ、ははあ、
その、なんて言うんですか、無許可でさ、
無許可、
鼻の穴からさ、
うん、
野外に向かってさ、出ていかはるわけですよ。うん、鼻水さんたちが。
ああ、もう、失礼しますとかじゃなくて、いいですか僕出ていいっていうのじゃなくて、
うん、
もうスルーや。
なんか、
もうスルーパス。
基本さ、うん、鼻水ってさ、だいたいお伺いを立ててくるじゃないですか。鼻水
ちょっとね、ああ、来るな、みたいなね、うん。あ、ちょっとティッシュ探さな、とかね。うん、そういう猶予はあるよ。
うん、今からちょっと、外に出ようかと思うんですけど、大丈夫っすかねみたいな。
まあ、8小節ぐらいのイントロぐらいはあるよね、大体ね。
そうそう。うん、あるんやけど、ないのよ、もう。
あ、いきなり。そう、最近の曲と一緒だね。もう0秒からもうサビみたいな感じね。
そう、だから、なんちゅうの、もうアマゾンで荷物頼んで、午前中必着にしてるから、午前中待ってたけど、全然来えへんわと思って玄関開けたらもう置いてあったみたいなね。
置き配ね。それは絶対プライム入ってるよね。プライム会員の方ってね。
そう、もう言うてよみたいな。
ずっと待っとったよみたいな。ピンポンぐらいは押してくれと。
そうぐらいの勢いでもうなんか勝手に出ていかはんのよ。
あ、失礼なやつだね。
そう。で、 まあ、この時期またね、その風とかさ、
はいはい、
なんか、まあ、はしかとかも東京で流行ってたり。
ああ、はしかは言われたね、なんかね。
うん、なんかいろいろ流行ってるじゃないですか。
流行ってるよ。
でも風かなって思うぐらい喉気持ち悪いんですよ。
ああ、そうね。
でもなんかね、喉が
熱とかはないのか。はいはい。
あ、熱もね、微熱が出そうな感じ。
ああ、そう、うん。
でもね、喉が痛いわけじゃないんですよね。
イガイガすんの。
そう、すっごい気持ち悪い感じで。
違和感。
でもあの、なんかこう、咳とかすると、風の時の咳みたいな味ありますやん。
え、咳の味？
うん。わかる？あの、えーんってした時にさ、
は
あ
は
あ、ちょっと味するやん。
あ、うん、まあまあまあまあまあ、独特な、まあこれが共有できるかどうかわかりませんけども。
あ、そうそうそう、そう。
あの独特のね、鉄のような、なんか、
苦み
走ったやつね。
うん。あ、これ風邪かもって思うタイプの味。
はいはいはいはいはい、はい。
がするんですよ。
おお、なるほど。
そう、だから、風邪かなって一瞬思うんやけど、
ああ。
まあもう、長年、こう、花粉症を患ってますので。
そうですね。まあ、ベテランですよね。
そう、もうベテランなので、うん、あ、これは風邪じゃなくて花粉やなっていうのが分かるんです
よ。ああ、さすが大御所になるとそれが分かってくる。
そうそうそうそう。あ、これはもう、あ、この時期、あ、花粉っすねっていう。
来ましたなと。
そう。まあ、で、これで鼻噛んだりして黄色かったりしたらさ、あ、やばいな、風邪やなって思うんですけど。
ああ、なるほどね。
うん。透明の鼻水なんですよ。
失礼しますもなしに、イントロも、8小節もなしにバンと出てくるから。
そうそうそう、
うん。
まあだからこれは花粉やと思うんですけど。
あ、なるほど。
で、東京の方にはあまり伝わらないんですけど、
は
あ、3月後半、ちょうどこの実は収録してる日から、
うんうん、
花粉じゃなくて黄砂が来始めたらしくて。
ああ、なるほどね。黄色い砂が舞ってますか。
そう。で、これがね、またね、難しいのよ。黄砂が飛んでくるとね、鼻水が若干黄色くなるのよ。
あ、混ざり合って。
そう。だから、まあ、やっぱ、なんやろ、ルーキーにはまだちょっとそれが風邪か花粉かっていう判別は難しいかな。
まあ、成り立てだとね、そらそう、一年目は、そら判断つきませんよ、やっぱり。
うん、っていう時期がやっぱりね、こう、暖かくなってくると。来るわけです
よ。やってきましたね。それでまあ今まさにその時期。
そう。まあでもね、今年さ、その3月のほぼほぼお尻ぐらいから暖かくなってるじゃないですか。
そうですね。意外と3月入って暖かくなるかなと思ったら、寒い低空飛行がずっと続いてっていう感じかな。
そうそうそう。だからもう27、8とか30とかぐらいからこうちょっと暖かくなってさ、
はいはい、
だからこう桜が多分やっと咲くぐらいなんちゃうかな、
うんうん、
なんか例年よりも遅いですよねこれ確実に。
そう、まあ、体感的にもあまだ寒いかっていうのありますわな。
うん、いやだからさ、本当に入学式とかに桜が久しぶりに咲いてるぐらいの感じにな るんちゃうかなと思ってるんですけど、
はあはあは
あ、なここ10年15年ぐらいはさ、なんかもう3月中に桜咲いて散ってもうて入学式がもうないみたいなのが多かったじゃないですか。
そうですな。
それが久しぶりになんかそういう風になるんちゃうかなとも思ってるので、
あ、なるほ
ど。まあそれ自体はねええー、なとは思うんですけど、
まあまあ綺麗なね思い出に残りやすい入学式にはなるでしょうな。
うん、まあだからとりあえずまあ、2024年の新生活、新学期。
新学期。
4月からでございますけども。
はいはいはい、そうですよ。花粉症の皆さん、
毎年さ、うん、毎年新生活新しいこと始めたいねって言ってさ、
はいはい。
ジングル撮ろうぜって言うてるけど、結局撮らんまま進んでるわけですけども
。まあね、それはね、前にも話しましたけど、これ以上の、今現状以上のものがなかなかできないっていうね。
そうなん、出ないんですよ、もう。
出ないんですよ、もうね、うん。
そう。というわけで、なんか新しい新生活を始めようかなと思ってるわけで。
そうですね。
それ以外にね。
はいはいはい。
うん。私、ちょっと、新しい仕事を始めました。
お、新しい仕事、何ですか？登山とかですか？登山家とかですか？
いやいや、登山家商売になるほど登られへんし。
ああ、登ってない。ああ、そうですか。あ、じゃあ、ライフセーバーとか。 じゃあ海に潜る方、
ライフはセーブしてほしい側、
あ側、ああ庇護を受けたい側ね、うん、ああそうですか、
そうそうそう、あのじゃあぬるま湯でチャプチャプしておきたい
ぬるま湯でチャプチャプする、ああそうですか、うん、じゃあラーメン屋かなんか始めました、
ラーメン屋はねお腹すくでしょう、
それはお腹すきますよ、でもすぐそこにその食材はあるわけですからお腹は多分満パンになりますよ、
怒られるんちゃいますか、勝手に食材食べたら
オーナーだったら大丈夫でしょう、
あそっち、
うん、そう
えでもうちのラーメン屋オーナーがさ食材食うねんっていうラーメン屋嫌じゃない
いやいや、でオーナーはドンと構えてさ、じゃあちょっと味見させてみろみたいな感じでさ、その大将とかに作らせたらいいわけじゃないですか、そのやってる店長さんに、そうそうそう、あうまいじゃないか、もう一杯くれっつって自分の店ですから、まあ、それはしても、
あまあまあね、
それは怒られませんよ、うん、大丈夫っすよ、
いやーこの年からラーメン屋始めるのはなかなかハードル高みやで、それ
あそうですか、
いやまあまあ別に、まああのだいぶ大人になってからおでん屋始めたサックス吹きの人もいますしね、
あそうですか、それ知らないね、
ゲルさん、
嘘、
ゲルさん、
ああゲルさんか、あそうかそうかそうか、うん、はいはいはいはいはい、そうでした、そうでした、
ゲルさんおでん屋やってますよ、
そうでしたね、うん、あそんなこともありましたね、
そうそう、まあまあ、まあまあ近しい商売であるような気はするんですよ、
近しい、新しく、近しいっていうのは、うん、どこと近しい感じですか、
今までやってたことと、
今までやってたこと、
そうそうそう、
あ音楽にということですか、
僕がやってた仕事と、まあ、比較的近しい商売を始めまして、
おそうですか、
うん、
今までで近しいというと、あ車関係か、なんかこうエンジニアとか、
車関係ね、
あディーラー、ディーラー、ね、ディーラ
ー、あディーラーはね結構多分ねやらせるとうまいと思うんですよ、
ディーラー
そこそこ多分売り上げは上げれる気はする、
あそう、うん、じゃあまあ車か、あレンタカー屋さん、どう、和ナンバーとか、
レンタカーは好きくないね、
レンタカーは好きじゃない。あ、車関係じゃないの？あ、
車関係じゃないですね。
あ、ほら、その、Mac とか、携帯とか好きだから、携帯屋さんとか、携帯のほら、あの、カバーを作るとこで、あの、店、ちっちゃな店とかあるやん、いっぱい。
ああ、ありますね。
オリジナルの、ケース
を、はいはいはいはい、
売ってるとこ。あの、イオンモールとかに時々、1階とかの、その隅っこぐらいのところに、ちょこっとピッてあるような。
あのスマートラボとか
そういうこと、ね、そうそうそういうことそういうことそうそう、
はいはいはいはい、はい、うん、ちゃうね、
違う、あそう、
うん、
ああれかムーとか好きだから、それ超常現象かなんかの、なんか記者取材、
あーいいですね、やりたい、それはやりたい、
地方に飛んで取材してまとめる編集者、
違うな、編集者、うん、ライターの方ね、
ライターさんね、
うん、うん、それはねちょっと遠からず近からずみたいな、
遠からず近からずか、うん、ファイナンシャルプランナー、
遠くない？うん、だいぶ遠いと思うけど、
FP
ね、
FP でもない、
一旦僕に全部預けたらいいと思いますよっていう仕事ね、
そうそうそうそう本当に預けていいのかこの人にみたいなやつね、
そうそうそうそう、うん、で違う違う違う
違う、
うん、
じゃあ通販番組のディレクター
198,000円、
そうそうそうそう、そういう人を発掘してきて番組を作ってしまう、
あまあそれやったら夢グループ入りたいな
夢の方かよ
DVD って言いたい
安いっていう人をこう連れてこなきゃいけないけどね、
うん、あそうそうそう、いや違うんですよ、まあ最近ね、そんなに忙しくないんですよ。
何が？
本職の音楽関係がね。
あ、本業がね。そうなんだ。はいはいはい。
まあ、音楽関係って別に四六時中24時間忙しいわけではないじゃないですか、もちろん。
まあね、大体日程が被ったりとかして、救急になるんだよね。これも覚えなきゃ、あれも覚えなきゃみたいなね。
そう、演奏はもちろんしてるけど、なんか別にさ昼に演奏あって夜に演奏ってあんまりないじゃないですか、
まあまあまあそうですかね、
ライブは夜だけとか、
はいはい、
でまあ昼間レッスンしたりとかはあるじゃないですか、
そうですね、
まあだから空いてる時間がねやっぱ結構多い
はあ
なって改めて思ったんですよ、
ああ空き時間を利用してできる何か、
そう
で僕はあ内職内職内職、
あまあまあそういうことそういうこと、
傘張りみたいな、
え、そうそう、バラ、紙、紙でバラ作ったりね。
笠張りって、
江戸時代やな。
うわ、すっげえ古いの出てきたな。これ共感できてないね、みんなね。違うな。違うな。
アンドン炊いてね。
そうそうそう。あ、昔ね、あのね、そういうので言うとね、圧電子素子端子って知ってる、
うん、何それ圧電子素子端子。
あれです。昔のライターとかでさ、カチッってやると、うん、あの、火花が飛ぶやつ。
はいはいはい、はい。
電極、針金の先っぽみたいなところに、
はいはいはい、
パチってやると、こう、火花が飛んで、それで、着火させるってやつがあるんですけど、
うんうんうんうん、
あれを作るっていう、あの、中身をね、作るっていう、バイトっていうか、まあ、内職みたいなのがあって、
ちょこっとだけ、
ちょこっとだけやってたんですけど、
え、面白そう。
本当に1個作って、本当に、2銭とか3銭とか。
はいはいはい。そうですね、内職ってそういうもんですよね。そうそうそうそう、
100個ぐらい作ったら、いくらかもらえるみたいなやつだ。
そうですね、何千円とか。
そうそうそうそう、何千円もいかないけどね。
うん、一月頑張っても1万円はいかへんぐらいですよね。
そうそうそう、いわゆる内職的な。それ、うん、それ。
封筒貼りみたいな。まあまあ、近いですよ。
近いんですか。そうですか。隙間で。
だから僕、夜中基本的に自分のスタジオにいることが多い。
はいはいはい、そうですね。
ので、
はい、
まあ練習したりしてるんですけど、
うん
うん、なんかすることないかなと思って。
うんうん、
で、最近流行ってますやん、クラウドソーシング。
ああ、あるね。まあ、ありますね。
まあ、最近はテレビの宣伝とかではさ、タイミーとかさ。
タイミーありますね。まあまあ、ああいうの、そうね。隙間時間を利用してみたいなですね、
まあ、今までとはちょっと違うその求人方法、
はいはい、
っていうのがあって、
うん、
業界系、例えば絵描きさんとかばっかりいるような、
うん、
そういうクラウドソーシング系のやつがあったりとかさ、
うんうん、
そのクライアントが、
うん、
直接業者さん、業者さんというか、その、働く人にオファーをかけるタイプの。
はいはい、B2C ね。
のが、そうそうそう、が結構増えたじゃないですか。
そうですね。
で、暇やったんで、ちょっとそういうのを覗いてたんですよ。なんかな
ん
やかなと思って。ほんならね、まあまあ、まあ簡単なところで言うと誰でもできるさ、アンケートに答えて、まあ、20円、30円みたいなね。
ありますよ。
っていうのがあって、やっぱこういうのは単価安いなとか思いながら見てて。
はいはい。
ほんで、まあ本当にいろんな業種があるんですよ。その、とある商品のモニターをしてくれとかさ。
モニタリングね。はい、入りますね。
うん。で、まあ、それも結局単価は安くて、そのモニターした商品は差し上げますとかが多いんですけど。
へ
え。うん。なんかそれもちゃうしなと思っていろいろ探してて。
はいはい。
で、ウェブライター、
ウェブライター
の仕事が結構あって、
うんうんうん、ああ多いっすよ最近ね。
そう、ウェブライター、まあちょっと最近減ってきたらしいんですけど、やっぱり動画コンテンツの方が強いから、
う
ん、
そうですな。
うん。で、ウェブライターも面白そうやなとか思いながら、でも、ウェブライティング検定みたいなのがあるらしくて。
ああ、それは一応その基準があるんだね。
そうそうそう。で、それの一級とかを持ってると、やっぱり単価が上がるというか。
なるほど、なるほど。
一文字単価が上がったりする。
はいはいはい。
のがあって。まあ、もちろんね、その音楽雑誌に寄稿とかさ。
うん。
なんか、そういう文章を書く仕事は、経験はしてきてるので。
なるほど。
なんかできへんかなと思ったけど、やっぱりウェブライティングって別なのよね。SEO 対策とかさ。
まあ、そうね。
うん。なんかそういうのがいろいろあって。
うんうん。
うん。ああ、これは難しいなと思ってたら見つけたのが、
うんうん、
ナレーション業務。
あ、ナレーション。はあ、はあはは
あ、そう、声の、仕事。
はいはいはいはい。
っていうのが、まあ、ちょこちょこあって。
あ、そんなのあるんですか。
そうそう、ああ、なるほどなと思って、ラジオやってるじゃないですか。
ああ、まあ、まさにこの、ご自達は、ラジオ番組ですよ。
そうそう、だから基本的に自分で撮って、
うん、
自分で編集して、
うん、
納品するわけじゃないです
か。へえ、ああ、そうですね。
で、まあ、機材揃ってるでしょ？
まあ、そのままね、やれますわな。
うん。で、まあ、一般の方よりはもちろん、いい機材が揃ってるわけですよ。
なるほど。録音環境は、まあ、ちゃんとしてますわな。
そうそうそう。だから、その音質のクオリティ？
はあ、はあ。
っていうのはもちろんね、あの人よりはいいわけで、
まあまあそ
り
ゃそうでしょうね。
でもう僕も地上波含めラジオは20年ぐらいやってるので、それでこうまあまあこんなことやってますっていう文言を書いて、
うんうんうんうん、
ちょいちょい送ってみたんですよ。
なるほど。
サンプル音源こんなんですわとか、
ほうほうほう、
うん、英語でもしやれたら英語でもやれますよとか、
ほうほうほう、
関西弁でもよけりゃどないでっかとか、
ほうほうほう、
うん、まあいろんなサンプルをつけて送ってたら、まあ何個か引っかかって、
うん、ほうほう、
ほんで今ちょっとあのとある、まあ詳しくはあれなんですけど、動画のナレーション、
はあはあ、動画のへーへーへーへ
ーっていうのを、
うん、
やってたり、
おお、そうですか、いいじゃないの、うん、それは大体何分ぐらいなの？
ね、10分、15分から20分弱ぐらい
の動画に、ナレーションをつけてくださいっていうようなお仕事。
そうそうそうそう。だから台本、うんうんうん、台本書きの人もいてはって。
あ、だから台本が送られてくる。
そう、だからあのもう完全に分業になってるんですよ。台本書く人、
ね、うん、
ナレーション入れる人、
はいはい、
動画を編集する人、
うんうんうんうん、
でその上にディレクターがおって
みたいな、
まあテレビみたいなもんですよね。だから
まあそういうことですよね、
うんうん、でそれのナレーション担当をやってて、
おお、
うん、ではナレーションの原稿が届いて、まあ、うん、3000から5000文字ぐらいかな、大体、
うんうん、
まあ、15分20分ぐらいなんで。
そうですな、
うん、それを家で、
うん、
スタジオ収録して、
うん、
まあそのまま掘り投げるか、
うん、
まあ、ちょっとその何やろ、リップノイズとか、
うん、
息継ぎの気になるとこ、
うん、
直近して、
うん、
掘り投げるみたいな、
おお、そう、
仕事を最近始めまして。
おお、そうですか、
うん、
それはあれですか、その、台本が送られてくるだけで、別にその動画が送られてくるわけではない。動画も送られてくる。
そうそうそう、動画は送られてこないです。
来ないということは、文字を見ながら、うん、スピードとかは大丈夫な、その、
ね、
話すスピードとか。
初めの時にまあサンプルでとりあえず一発やってみてくださいっていう台本届いて、
はいはい、
取って投げたら、うん、まあ、速度これぐらいにしてほしいとか、
うんうん、
っていう指示が返ってきて、
ほうほうほうほう、
でそれで振り合わせだけして、
ええー、
だからあとはそのナレーションの速度に合わせて文字を彫り込むんちゃうかな。
あ、逆にね。
そうそうそう。
じゃあ動画の尺というよりかは、まあ大体のディレクションがあって、それに対して、うん、録音をして、
そうだから動画制作が一番最後。
さあ、そういうことなんだ
かな、いやと思います。
なるほどなるほど。
僕もその出来上がったやつを見てないので、
アテレコっていうわけじゃないんだね。
そうそうそうそう、なんか見てないので分かんないんですけど、
いいですね。
ただやっぱりこの地上波のラジオとかってさ、
うん、
ずっと長いことやってると、
はいはい、
ラジオの喋る速度っていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
思ってるよりも遅いじゃないですか、ラジオの喋る速度
って。思ってるよりもゆっくり喋った方が聞き取りやすい。
そう。だから、それで慣れてるから、初めそれで納品したんですよ。
うん。
ほんなら、もっと早い方がいいですって言われて。
ああ、逆にね。
そう。やっぱりその動画をさ、2倍速で見るとか、っていうのが、出てきてるじゃないですか、
まあ、最近はそっちの方が主流だったりするよね、
うん、だからもう鼻からちょっと速度上げてみたいな。
まあ最近は時短で見る人多いですからね、
うん、っていうのを今やってますね。だからちょいちょい1日1本とか2本とか収録してんちゃうかな。
それはそれはなかなか、
うん、
新しいこと始めましたね。
そう、まあ僕なんかね、夜中基本的に自宅スタジオにおることが多いので、
はいはい、
なんやったらもう台本まとめてくれたら何本でも撮りますみたいな感じ
な。なるほどね。全然時間はありますから今のうちにどうぞみたいな感じでさ。な
そう、まあただやっぱ台本書く方のさ、その書き上げる速度っていうのは、
まあもちろんそれはありますよ。
うん、ナレーション取るよりも全然時間かかるわけやし、
それはね、それにちゃんとあった文言、言ってはいけない言葉があったりとか、もっと上手い言い回しだったりとかね、うん、そういうのがたくさんあるでしょうから、
そうそうそう、だから大変やろなとは思うけど、そう、いっぱいちょうだいとは言って、言うてるけどね、
なるほどね
そうで、だから、まあ、関西のスタジオにいるときは全然普通に撮るんですけど、この前東京行ってて、
うんうんうん、
まあ別にその依頼自体は東京におろうがこっちにおろうが関係なく来るので、東京でも撮らなあかんなと思って、
ほうほう、
あの去年さ引っ越したって言ってたやん、
あ、東京の家をね、お家をね、うん
うん、で、あの東京の家が、あの無駄にデザイナーズマンションなんですよ、
あ、言ってたね、あの打ちっぱなしのでしょ、う
ん、そうそうそう、コンクリの打ちっぱなしの、
はいはい、
そこでコンデンサー立てて撮ると、
うん、
反響がしんどいのよ、
あー、なるほど、そういうのも出てきちゃうか、
そうそうそう、で、あれを導入しまして、あのコンデンサーの後ろとかにさ、
うん、
置くスポンジのボーカル、なんちゅうのあれは、ボーカルディフューザー、ね、ディフューザーじゃないな、
響かないようにするやつね、
そうそう、後ろからのやつとか
回り込みを、
うん、抑えるやつ、
抑えるやつ、
あれを導入して、
うん、
あの撮ってるんですけど、
ああ、いいですね、
やっぱりね、でも若干気になるんだよね、今自宅のスタジオはさ、下絨毯引いてて、
そうだね、
うん、もうあって反響がほとんどないので、
そうですね、
うん、やっぱりでもやっぱ下フローリングで壁コンクリなんで、
はいはい、
結構ね気になるんですよね、
そうでしょうね、その、うん、反響してるあの感じね、あれはなかなか編集でどうこうしようって言ってもね、撮り音にも乗っちゃってるからね、
そうなんですよ、
なかなか難しいよね、
だからしゃあなし、あのマイクの原因下げて、
うんうんうんうん、
ちっちゃめで撮ってで、コンプレッサーで持ち上げて上げ、うん、ノイズゲートかけるみたいな、
まあ、
な
んかちょっと難しい、難しいというか、なんかちょっとめんどくさい感じよね、
そう、合ってんのかなみたいな撮り方をしてるんですけど、
ね、なるほど、
それは大変、だからなんかダイナミック立てようかなとも思ってんだけどね、コンデンサーじゃなくて、
まあ、そうね、普通のゴッパチとかでもいけるんじゃないの？
そうそうそうそう。うん、まあ 5% でもええかなと思いながら、
うん、
難しいなと思いながら、いろいろ試してるところですけど。
はははいいじゃないの。
うん。なんかね、結構楽しいっすよ。
もう楽しいですか？
うん。声のお仕事。
知らない言葉とか単語とかも出てくるわけ？
ね、結構難しい話とかもある。その国同士の政治的なやつとか
さ。ああ、なるほどね。
うん、あとはその何、ヨーロッパ系の人の名前とか。
なかなか言いにくい、まあ日本人がね、言いにくい発音もありますからね、そういうのはね。
うん。そうなの。それがね、パッと見て、読みにくいやつもやっぱ結構あるかな。
そう。差し支えなければ、うん、今までその録音してきた中で、このワードはなかなか言いづらかったな、みたいなワードとかは。あるんですか？
すごい短いねんけど言いにくいので言ったら、
はあはあ、
メルケル首相、
ん？
メルケルさんっているじゃないですか。
メルケルさん、はい、
うん、メルケル政権ってすごい言いにくい。
メルケル政権、
うん、
メとルとケとルか、あー言いにくいね、うん、
なんかすごい言いにくいですか、メルケル政権って。
だメルケル政権だけ言おうと思ったら、うん、また大丈夫だけど、そこに何かの言葉をつなげていこうと思った時に、ちょっと一瞬脳が躊躇するよね。
うん、そうそうそう、うん。あとなんかだから、ヨーロッパの外相とかの外相ね。
外相？
うん。
うん。
政治家でいるじゃないですか。外の相談の相とか言って外相。
ああ、名前じゃなくて、その外相っていう、その、なんだ、
役職
名ね。役職名ね。うん。
なんとか外相ってよくいるじゃないですか。
ありますよ。
うん。あれもね、その、名前、カタカナの名前と一緒になると、すごい言いにくかったりする。
メルケル外相。うん。ああ、うん、そうだね。メルケルからのガーがね。
そうそう。とか、その、そういう難しい名前が多いんですよ、海外の方、やっぱり。難しいのかどうかは分からへんけど。
そう、難しく、だから俺らが慣れてないっていうだけで、うん、多分あっちに、その人たちにとっては普通なんでしょうけど。
そうそう。
そうでしょ、
まあ、あとは、うん、中国語。
中国語。
うん。まあ、中国の、その、街の名前とかさ。
あー、いやー、言いにくいね。
うん、とかあと韓国語のなんとかとか、
あ、
やっぱ日本語じゃない、自分がこう通ってない言語の単語っていうのが難しいですよね。だから台本持って読んでて、その目から入ってきた情報をパッと口に出せないのが、
そうね、一回脳の中で、一回脳の中で発音してみないとなかなかうまいこと発音できなかったりするもんね。
そうそうそう。
うん、
まあ、でも結構台本に注釈入れてくれたりしてるので、注釈とか振り仮名とか。
ルビーを振ってくれてるってことね。
うん。
うん、
そう。でもね、やっぱルビーが振ってあっても、馴染みのない単語って読みにくいですよね、やっぱり。
そらそうですよ。
イメージがないからね。
そらそうですよ。
うん。まあでも面白いですよ。なんか、どのぐらいの声の高さで読むべきかなとかさ。
ああ、そういうちょっとセルフディレクション、自分の、方向性みたいなことを決めてから録音にかかると。それはどうですか？
なんか毎回、毎回声の高さ違っても変じゃないですか、やっぱり。
そうよ。それはちょっとなんかこの人、なんか情緒不安定なのかなって思われるのもね。
うん。そうそう。まあ、
それは
だから
ほら一回さ、それで、あ、これでいいと思って送ったやつが、うん、いやこれじゃなくてもうちょっと落ち着いたトーンがいいんですよねとか、そういうことはあるわけ？
あ、でもその今回の案件じゃないですけど、別の案件でなるべく感情を込めないでほしいですっていう案件もあった。
無機質にね。
そうそうそう。だから機械音声ありませんか？よく、最近 YouTube でもよくある。
ありますね。音声読み上げのソフトとかね。
そうそうそう、
たくさんありますよ。
あれに寄せてほしい。
ああ、そう。
っていうのもあったね。
へえ。
まあ、多分それって収益化とかの問題やと思うんですよ。その、一時期さ、機械音声のやつが収益化剥奪されてどうのこうのみたいな、話があったから。
うん、なるほど。
それを防ぐために生声にしたいんやとは思うんやけどね。
なるほどね。
うん。でもやっぱりこう、感情が乗っかってるとさ、流し見ができなくなるでしょう、多分。見てる側
は。ああ、そういうことはね、あるね。
うん。
動画の質によっても違うけどね。
そうそうそう。だからまあもちろんその感情を入れてフランクに喋ってほしいっていう案件もあるし。
なるほど。
うん。そう。だからね、また、別件で YouTube のナレーションをもう一件することになりそうではあるんですけど。
ああ、いいじゃないですか。
うん。そっちは多分フリートークやと思うけどね。
ああ、そうですか。いや、普通にね、うん。うん。
そうそう。テーマがあって、ある程度台本あって、
うんうんうん、
お任せしますみたいな
ことやとは思うやけど。いいですね。
うん。その方が楽よね。
まあ、それはね。うん、何も考えずにいけるからね。そんなにこう、なんていうの、考えながらやらなくても大丈夫だから。
そうそう。まあ、ね、やっぱりでも、やっぱり実際さ、撮ってて、もうこのご自宅なんかは別に関西弁だろうが何だろうが別に構わないわけじゃないですか。
うん、そりゃそうですよ。喋りたいように喋ってんのが、このご自宅ですからね。そうそうそうそう。はい、そうですよ。で、
別にそれに対して引っかかる、編集してても引っかかることはないんですけど、
うん、
その YouTube の収録とかしてるとさ、やっぱりこう、まあ、標準語に寄せるんですけど、もちろん。ある程度ね、標準語には寄せるんやけど、
ほうほう、
単語とかで、あ、これ関西弁やな、みたいな、やっぱりこう編集してると出てきますよね、なんか。だから
客観的にこう聞いたときにね、あ、これはイントネーションが西寄りだな、とか、うん、あ、まあ、それはありますよね。
うん。なんかその、全体を通しては標準語やねんけど。
そうね。そうだよ。
この単語だけ、なんかあ、言われてみれば、みたいな。っていうのがやっぱあって。まあ、その、例が出てこないのであれですけども、なんか、ああ、そう言われてみれば。
これがね、その方言になっているっていうようなね、
うん、
単語はたくさんありますからね。
そう、まあでも今のところそれに関してリテイクが来てないので、
ああまあそれは大丈夫なのかな。
うん、いけてるのか、あの方言が出てないのか、
うんうんうん、
ちょっとわからないですけど、
まあ、ギリ大丈夫なのか、
うん、そうなんですよ、う
ん、何かしらの、
まあでもね、結構、うん、やっぱあの新しい仕事というか、まあ、声を使う仕事、
はいはいはい、
面白いなと思って、
うんうん、まあ、もしあの皆さんもですね YouTube とか見たりとか何かしらの動画とかで、うん、あれこれヒロさんの声じゃないのみたいなことがあればですね、ぜひちょっとこう、
そう多分ね、
何ですかメッセージいただけると大変扱かし、うん、ありがたいですね。
ねだからあの結構そこそこ声に特徴はあると思うんですよ。
はあ、はあははあ、
僕の声。
ああ、ヒロさんの声ね。
うん。だから、ね、どのチャンネルですとはもちろんあのお伝えできないのであれなんですけど。
まあね、それはね、守秘義務ありますから。
うん。でももしかすると、こう、何やろ、おすすめとかでさ、連続再生とかしてたら、
うんうん、
どっかで出会う可能性はなきにしもあらず。
それは絶対そうですよ。それはそうですよ。うん、どっかでは出会うはずですから、
ね、あれってなったら面白いですよね。でもね、
あれってなったら一言あのメッセージを DM なり何なりでいただけると、うん、大変励みになりますので、ぜひとも皆様、
ね、面白いですよね。
耳を皿のようにしてYouTube、
そうそうそうそう、
他動画サイトをですね、うん、見ていただいて、ぜひ見つけていただきたいと、
ね、いやいや、だからもうこれもどんどんやっていってちょっと単価も上がるように頑張ってみようかなと。
あ、いいですね。
思ってるとこで、それでナレーションをやるようになって改めて、
うん、
あの方、ナレーターの大江戸さん、
うん、
月曜から夜更かしとかのさナレーションの声の方、
あーはははは、
あの方がほとんどテレビやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
であの人がねインスタやってて、
うんうんうん、
ナレーション上げてるんですけど、
うんうんうん、
もうなすげえなこの人ってなる。
ああやってみるとね、どれだけ難しくてどれだけやりがいのあることなのかっていうのが分かってくるというね、うん、
そうで、びっくりしたのがニュースとかでね政治の話をしてて、
はいはい、
まあとあるこんな問題があって国会で審議されましたみたいなニュースの後に、とある自民党の幹部はとかでこう低めの声でさ、
うん、
そんなことをしてもらっては困りますよみたいな、
うん、
誰かが喋ってる体のナレーションありますやんか。
ああありますよ。
でその後にこうまた別の人がさちょっと高めの声で、
うん、
僕はそんなにやろうと思ってなかったんですよみたいな、
うんうん、
なんかこう喋ってる体のナレーションあるじゃないですか。
はあはあはあ、
あれ全部大江戸さん一人でやってるんですよね。
あ、誰かこう別の方がその役その何喋る A、B の人が言ったとしたら、うん、A、B どっちも一人がやってるってことね。別の方がやってるわけじゃない。
うん、ナレーションもあってその登場人物も全部一人でやってはるんだ。
あ、金役をずっとやってるってことだ。
そう、どうかしてますよあの人。
だからね、言ったらその演なんていうの、演者なんだよね、うん、役者さんなんだね。
うん、いやだから大江戸さんのインスタはねちょっとおすすめなので、
お、皆さんぜひとも、
うん、見てほしい。
ちょっとチェックしてください。
絶対聞いたことあるみんな
テレビを見てりゃすればね、うん、
そうそう、あ、これもそうなんやみたいな、
うん、
びっくりしました。
それはぜひ
改め て
皆さんチェックしてみてください、
うん、いやいや、まあそんなわけで4月からの新生活、皆様も新しいことを始めてみてはいかがかなと思っているわけでございますけどもね。
ぜひ、
うん、こんな仕事を始めたよとか就職しましたとかね、教えていただければと思っているところでございます、そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、 Twitter、Instagram、Facebook、 そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは、ご自立メール、@gmail.com、ご自立メール、@gmail.com でございます。 スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで新年度始まって一発目、4月頭の放送でございましたけどもね、今回はこの辺で終わっていこうかと思っております。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと、
サックスのニーナでした。
ほんじゃ、またね。
新しいことを始めよう。